心理学の森21回目の放送後半スタートです。21回目の後半もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。この番組はインターネット放送局リフリネットよりお送りいたします。今回はね、睡眠と心理状態の関係についてお話をしていきたいと思いますが、心理カウンセラーの林真嗣先生にお話を聞いたところ、やはりね、睡眠にはメンタルが現れるそうで、寝る前のね90分間が大切だということでした。寝る直前に今日なんだか眠れないなと思ってもね、実はその時はね遅いそうなんですよ。寝つきの良さや睡眠の質は寝る前の状態で決まるそうで、その日一日をどんな過ごし方をしていたかがね大切ということでした。寝るときは副交感神経優位になるようにするとねいいと聞いたことがある方もいるかもしれませんが、そもそもね副交感神経優位にするにはどんな行動をするといいかと言いますね、ぬるま湯に浸かったり好きなアロマを使ったりしてリラックスの状態を作っておくといいそうです。他にもね、朝太陽を浴びると幸せホルモンと呼ばれるセロトニンが生成されて、それがね夜になると睡眠ホルモンのメラトニンに変換されるので、もうね朝起きた時からその日の夜眠るための準備を始めるのが大切なんだそうです。そうそう、寝る前にいいことを考えるのがなんかいいよって聞いたことがある方もいるかもしれませんが、これもねワクワクしすぎると交感神経が優位になるので、まあいいことといっても宝くじでね高額当選なんていうね、すごく刺激的なことをね考え始めると眠れなくなってしまう原因になるそうです。確かにね私も覚えがあります。いいこととかね楽しいことを考えようと意識して、まあ次に海外旅行に行くならどこにしようかななんていうことをね考え始めるとワクワクしすぎてね全然眠れなくなってしまうこともありました。これはね交感神経が優位になっていて眠れなくなっていたんですよね。他にはですね、書き出すこともいいそうで、寝る前にモヤモヤや心配、不安があるなら、それを思いつくまま殴り書きにするとかね、スリーグッドシングスというね、今日あった良い出来事を思い出して、ポジティブな状態を作り、幸福感を高めるアプローチも効果的なんだそうです。スリーグッドシングスのやり方は、簡単で今日あった嬉しい出来事をノートに3つ箇条書きで書き出します。頭の中で3つ挙げるだけでもいいですがね、嬉しい出来事が積み重なっていく様を後から見返せるようにノートに書くのをおすすめだそうです。例えばね内容なんですけれども、電車でね今日は座れたなんていうね些細なことでも OK なんで、気軽にやってみてはどうでしょうかね。人はね朝は理性的で夜は感情的な傾向にあるとされています。これはね交感神経と副交感神経のスイッチが関係していて、心身を緊張させる交感神経が優位な朝は理性的、心身をねこう緩ませるね副交感神経が優位な夜は感情的になるという感じなんですね。そのためにね日中は小さかった悲しみや不安が夜に大きく膨らみやすくなるんだそうです。ですからね、寝る前にぜひ嬉しい出来事を思い出してね、意識して幸せな気持ちをね、膨らませてみてください。それからね、中途覚醒や寝つきの悪さの対策には、寝る前に余計なことを考えないようにするのが効果的で、心配なことがあって寝る前にいろいろ考えてしまっても、その心配事が解決することは、まあね、ほとんどないですし、睡眠に障害をもたらすだけで何もメリットはないですよね。ですから何か考え始めてしまった時には寝る前の思考を止めてうまく切り替えて、もうね眠れない時は眠らないで本を読むことにするとか、何かね勉強すると眠くなるという方はね、眠れない夜は勉強することにして、勉強してみてね眠くなったらちょうどいいですしね、そのまま眠れなくても勉強がはかどったとしたらね、時間をこう有効に使えてよかったなって思いますよね。とにかくね寝る前に過ごし方が大切なのだそうでね、睡眠の特効薬は安心とも言われているそうで、副 不安があるから眠れないということがね、ほとんどのようです。どうしても考え方を変えるのが難しそうでしたら、体をほぐすのもね、いいみたいですよ。思考の切り替えが難しいと感じるときは、ヨガだったりね、ストレッチをしてみてもいいと思いますよ。そしてね、自律神経の乱れも睡眠に影響を与えているようですのでね、太陽を浴びるセロトニンを生成するほか、食べ物からもね、セロトニンが摂取できるので、セロトニンが摂取できるタンパク質なんかをね、取るのもいいそうですよ。私はね、知らなかったんですけれどもね、セロトニンの9割は腸で作られるんだそうです。なので腸を温めるのも効果的なんだそうです。最近ね、腸活なんて言葉もね、聞きますよね。腸活も睡眠の質を高めるために効果がありそうですね。そうそう、子供の頃はね、よく寝てる時にね、夢を見るのはね、現実で起きた情報を整理、処理しているから、子供はね、寝る時間が長いんだそうです。私は大人になった今でも睡眠時間もね、結構長めで、毎日ね、10時間前後寝てるんですよ。それでもね、確かに夢は子供の頃ほど頻繁には見ていないような気がしますね。睡眠にも個性があって、元々の体質などもあるのでね、一概には言えない場合もあるそうですけれどもね、今回お話ししたことを参考にしていただいてね、質の良い睡眠をとってね、皆さんにね、健康に過ごしていただけると嬉しいなと思います。いかがでしたでしょうか？ゲーム内での行動や感覚から自己分析をして、新たな気づきを得ることで、それを実生活に生かして毎日楽しく過ごせるようになるといいですよね。次回も実生活に役に立つ楽しいお話をしたいと思っていますので、次回の放送も楽しみにしてくださいね。それではね、この後は毎回恒例の少しだけ文章の朗読をするコーナーになります。最近はオーディオブックも流行っていますよね。実は私ね、オーディオブックのナレーターにも挑戦したいと思っていますので、この番組で少し朗読させていただいています。オーディオブックの感覚で聞いていただければと思いますが、1回目の放送から夏目漱石の心を読んでいますのでね、今回も続きを朗読させています。今後はね、機会がありましたら、リスナーの皆さんが書いた文章や詩なども朗読してみたいなと思っていますので、この番組でね、文章紹介しても大丈夫だよという方は、ぜひメッセージで送ってください。宛先は、@pifrinet.com です。番組の感想や質問などもお待ちしています。それでは、朗読の続きお聞きください。心持ちが私を襲ってきた。私は書物を読んでも飲み込む能力を失ってしまった。約1時間ばかりすると、先生が窓の下へ来て私の名を呼んだ。私は驚いて窓を開けた。先生は散歩しようと言って下から私を誘った。さっき帯の間へくるんだままの時計を出してみると、もう8時過ぎであった。私は帰ったなり、まだ袴をつけていた。私はそれなりすぐ表へ出た。その晩、私は先生と一緒にビールを飲んだ。先生は元来狩猟に乏しい人であった。 ある程度まで飲んで、それで酔えなければ酔うまで飲んでみるという冒険のできない人であった。今日はダメですと言って先生は苦笑した。愉快になれませんかと私は気の毒そうに聞いた。私の腹の中には始終さっきのことが引っかかっていた。魚の骨が喉に刺さった時のように私は苦しんだ。打ち明けてみようかと考えたり、よした方がよかろうかと思い直したりする動揺が妙に私の様子をそわそわさせた。君、今夜はどうかしていますね、と先生の方から言い出した。実は私も少し変なのですよ。君にわかりますか？私は何の答えもしなかった。実はさっきサイと少し喧嘩をしてね。それでくだらない神経を興奮させてしまったんです。と先生がまた言った。どうして私には喧嘩という言葉が口へ出てこなかった？サイは私を誤解するのです。それを誤解だと言って聞かせても承知しないのです。つい腹を立てたのです。どんなに先生を誤解なさるんですか？先生は私のこの問いに答えようとはしなかった。サイが考えているような人間なら、私だってこんなに苦しんでいやしない。先生がどんなに苦しんでいるか、これも私には想像の及ばない問題であった。今日のところの朗読はこの辺で、続きはまた次回に朗読いたします。集まれ心理学の森。21回目の放送はいかがでしたでしょうか。この番組をお届けしています放送局ピフリネット、ツイッターとフェイスブックがございます。ツイッターは@ピフリネット、フェイスブックは facebook.com/ピフリ.net です。ぜひね、アクセスしていただいてフォローもしてくださいね。そうそう、前回ね、20回目の放送で紹介いたしました。私がですね、声優として出演させていただいた、困ったコマちゃんというね、YouTube で公開中のアニメですが、皆さんね、ご覧いただきましたでしょうかね。前回のね、放送を聞いていない方のために、もう一度ね、ご紹介させていただきますと、困ったコマちゃんというね、ショートアニメなんですけれども、社会人の困りごとをアニメで問題解決する内容でね、困ったなぁというのがね、口癖な新卒入社の1年生コマちゃんが日々の業務やお客様とのやりとりを通じてね、少しずつ成長していくお話が毎回ね、ほんの数分のアニメにね、まとめられている作品です。私はね、第3話でコマちゃん役を担当させていただいているんですけれどもね、YouTube の困ったコマチャンネルで公開されていますので、ぜひですね、困ったコマちゃん、もしくは、困ったコマチャンネルというふうに検索していただいてね、ご覧いただけると嬉しいです。私はね、今第3話だけ出演していますがね、困ったコマチャンネルのチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。この番組ではね、メッセージ大募集していますので、ぜひメールでメッセージ送ってください。宛先は、@pifrinet.com です。atsumare@pifrinet.com になります。今ね、お聞きいただいています。あなたからのメッセージお待ちしていますので、ぜひ送ってくださいね。それでは今回の放送はね、この辺でお別れしたいと思います。次回の放送は9月20日から配信の予定になっておりますので、ぜひ次回の放送も聞いてくださいね。ぜひまたお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは私、まどかでした。この番組はインターネット放送局 ビフリーネットよりお送りいたしました。